特集、訪れる人に魅力と楽しさを伝える観光ボランティアガイド。鈴鹿の山々から琵琶湖まで広がる東近江市には、多様な自然と万葉の時代から綿々と受け継がれてきた千年を超える歴史や文化、伝統が数多くあります。そんな魅力あふれるスポットをボランティアガイドがご案内します。観光ボランティアガイドとは、東近江市を訪れた人に東近江市の素晴らしさを伝えるため、語り部として活動されているのが観光ボランティアガイドです。来訪者との一期一会を喜びとして、見るだけでは伝わらない東近江市の魅力を熱い思いと真心を込めて語ります。どんな活動をしている?観光ボランティアガイドは東近江市を訪れた人々に市内の見どころを案内しています。活動は、八日市、永源寺、五箇荘、愛東、野戸川、蒲生の6支部で行っており、現在65人が在籍しています。昨年度はガイドの申し込みが272回あり、延べ3609人の来訪者をガイドしました。特に過ごしやすい春から初夏にかけての時期や紅葉の美しい秋の行楽シーズンには全国から多くの人が本市を訪れます。市内には知る人ぞ知る名所、各地で受け継がれる文化や伝統など全国に誇れる観光地や様々な観光資源がたくさんあります。観光ボランティアガイドの皆さんはそんな東近江市の魅力的な場所に来訪者をいざない奥深い歴史文化を伝えています。東近江市の魅力を学び伝えてみませんか?来訪者をガイドしているととても素敵な出会いがあり、その出会いが貴重な財産となります。観光ボランティアガイド協会ではガイドとしての活動のほか、ガイド能力の向上のために研修会を開いたり、県内外で活動している団体の視察を行ったりするなど、日々楽しみながら学んでいます。観光ボランティアガイドの活動は、来訪者の素敵な旅のお手伝いができるだけでなく、ガイドを通して私たちが暮らす東近江市の魅力の再発見、観光振興や知名度向上への貢献につながる有意義で楽しい活動です。来訪者にぜひ、あなたならではのおもてなしをしてみませんか?問い合わせ、東近江市観光ボランティアガイド協会、事務局、一般社団法人東近江市観光協会、IP 電話 050-5802-8621、ファックス 074829-3922。 観光ボランティアガイド木村義夫さんと訪れる永源寺の魅力発見、大本山永源寺コース。大傑橋を渡って120段余りの石段を登ると、江戸時代に作られた釈迦三尊と16羅漢の石仏が出迎えてくれます。その先には滋賀県指定文化財の立派な山門を構えています。籠城は普段は非公開ですが、ガイドが案内する秋の特別拝観時に公開されることがあります。北条本堂には御本尊、四つ木観音菩薩が安置されています。大きな吉吹きの屋根は厚さが約1メートルもあり、吉吹きの方丈としては最大級のものとされています。写真、石仏、山門、方丈と木村義雄さん。写真終わり。ピックアップ、CJPF アワード2024、ムービー部門のグランプリ受賞。大本山永源寺が作成した動画、源、ルーツオブジャパン、永源寺エリア、日本の原風景を訪ねて、が、内閣府のクールジャパン官民連携プラットフォームアワード2024、ムービー部門で見事グランプリを受賞しました。日本の魅力を海外に発信する動画を表彰するこの賞において、富士山をはじめ全国の名だたる観光資源をテーマとした294作品の中からグランプリを獲得したことは大変価値のあることです。審査員からは、日本の魅力を丁寧かつ分かりやすく伝えている。 お寺を舞台に日本の引き算の文化を表現している点は素晴らしく、外国人が初めて見る日本文化として秀逸な精神的体験を提供していると高い評価を得ました。グランプリ受賞を機に大本山永源寺の観光面での魅力や価値が一層高まり、本市への訪日外国人の来訪機会が増加することが期待されます。今後本市ではデジタルサイネージや SNS を活用し、観光情報の発信や海外旅行者の誘客に向けた取り組みを進めるとともに、インバウンドの受け入れ体制を整えていきます。詳しくは二次元コードから確認してください。墨字盤に二次元コードがあります。観光ボランティアガイドがおすすめする東近江市の多彩な観光スポット。市内の歴史や文化をよく知る観光ボランティアガイド。このページでは3人のガイドにおすすめの観光スポットを紹介してもらいます。ゴールデンウィークや休日にぜひ訪れてみてください。百歳寺、百歳寺町323、聖徳太子創建の古刹であり、本堂と御本尊11面観世音菩薩は国の重要文化財に指定されています。また宣教師のルイス・フロイスが地上の天国と絶賛した百歳寺は、百歳寺、祭は色彩の祭とも呼ばれ、四季折々の多様な姿を楽しむことができます。墨字盤に百歳寺ホームページの二次元コードがあります。写真、百歳寺と左手を挙げているボランティアガイドの浜中さん。写真終わり。岡神社、神郷町9。本殿は神明造りという形式で、直立した柱によって胸木を支えるのが特徴です。明治期の伊勢神宮遷宮に際し、別宮を譲り受け移築されたものと伝わります。付近には3世紀前半に作られた日本最古級の前方後円墳である神郷亀塚古墳も残されています。墨字盤に観光協会ホームページの二次元コードがあります。写真、岡神社の鳥居、境内、右手を挙げているボランティアガイドの今堀さん。写真終わり。武田神社、芋野市町1020。天の間一つの御事など御柱が祀られています。境内には市指定文化財の立派な能舞台があります。滋賀県内に現存する能舞台は少なく、とても貴重です。総欅造りの本殿や南北朝時代の石灯籠にも注目してください。墨字盤に琵琶湖ビジターズビューローホームページの二次元コードがあります。写真、武田神社の境内と能舞台、左手を挙げているボランティアガイドの大塚さん。写真終わり。山部神社と釈仁寺、下麻生町214。万葉歌人山部の赤人が生涯を閉じた地とされ、山部神社と釈仁寺が隣接しています。神社には赤人とこの地の関係を説明した赤人廟碑の石碑があり、寺には鎌倉時代に建てられた国指定重要文化財の石像70の塔が残されています。墨字盤に観光協会ホームページの二次元コードがあります。写真、山部神社と赤人廟碑、右手を挙げているボランティアガイドの大塚さん。写真終わり。今堀俊人さん、能登川地区を担当しています。歴史が好きで学ぶことも好きなのでガイドを始めました。歴史や文化だけでなく、さまざまなことにアンテナを張り巡らせ、より良いガイドをしていきたいです。浜中明成さん、愛東地区を担当しています。広告塔として地域の良さを発信したいと思ったのでガイドを始めました。来訪者と交流しながら自分の知識を深めることができることに魅力を感じています。大塚克美さん、蒲生地区を担当しています。観光ボランティアガイドは退職後も社会と関わりを持ち続けたいという気持ちで始めました。来訪者に また来たいと思ってもらえることがやりがいです。